今日はローマ1章2章3章から、恵みを分かち合っていきたいと思います。ローマ人への手紙1章2章3章から聖霊様が今日語ってください。主の感謝の心が私たちに与えられますように、みんなで祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、感謝します。聖霊様が私たち一人一人に今日ローマ人への手紙1章2章3章から感謝の心を私たちに与えてくださり、本当にあふれる感謝とあふれる礼拝が私たちから溢れ流れますように、聖霊様働いてください。今日も主の豊かな恵みと臨在が注がれますように、油注いでください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はローマ人への手紙1章2章3章から感謝の心と題して共に恵みを受けていきたいと思います。1章の8節に、まず第一にあなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。このようにパウロ先生もいつも感謝にあふれている方でした。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。本当にローマ人への手紙、ローマの教会は本当に模範の教会で、その信仰が全世界に述べ伝えられるほど本当に素晴らしい成長を遂げた素晴らしい教会でした。そして私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が明かしてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。だけれども離れている中でパウロ先生はその教会の人々に会いたい、教会の人々を今度は強めたい、私があなた方に会いたいと切に願っているの、望むのは御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりもあなた方の間にいて、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。このように強め、そして励まされ、共にこう成長する、そして全世界に証人として述べ伝えられる、それを願っていました。それをまた感謝していました。主よ、このようにしてくださっていることを感謝します。そのようにこのローマ人へのこの教会を、ローマの教会をとても感謝からこのように始めました。まあ何度もこのように行きたいとしたんですけれども、妨げがありました。だけれどもギリシャ人も未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。この福音を通して私たちも神様の力をいただきました。聖霊様をいただくことができました。それは救いを得た、このイエス・キリストの十字架の血潮によって義とを認められました。それが聖霊によって確信が与えられるわけですね。そしてこの福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。そのように信仰から信仰へと本当に私たちを進ませてくださる神の力、この福音の力を私たちは恥としません。これを述べ伝える、全世界に、そして生きた手紙としてローマの教会の人々は、それが自分が生きた手紙として、キリストの手紙として、それが述べ伝え、全世界に述べ伝えられていました。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それが神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。このように創造主は被造物によって知られることができる、 だからはっきりとそれをもう知ることができる。この宇宙を調べれば調べるほど、勉強すればするほど、この宇宙には必ず創造主がおられる。これはもう科学者たちも、多くの科学者たちもこれは認めていることです。なぜならこの宇宙が始まる、このビッグバンが始まりだというふうに言われる方々もおられますけれども、でもそのビッグバンを始めた、その一番始まりの始まりはどのように始まったのか、絶対にそのアンムーブドムーバー、この動かぬ、そのそういう動かざる、永遠の昔から存在する。なぜならエネルギーというのは何かの起点、その動かすエネルギーがなければ動かないからです。だからいきなりビッグバンがバーンって起こったっていうのは、だからもう科学者の間ではもうそれは認めることができません。何かがそれを引き起こした、何かが光をあれ、そのようにならなければ決してこのような宇宙は出来上がることは不可能です。だから勉強すればするほど創造主、この大いにこの宇宙万物を作られたお方が必ずいるというのはもう認めざるを得ない、はっきりと認められるのであって、弁解の余地がないとローマ一章には書いてあります。だから私たちが宇宙を見上げ、本当に星やこの万物、被造物を見るときに創造主を褒めたたえます。それがもう私たちに弁解の余地がないというふうに書いてあります。はっきりと認められるのであって、知りませんでしたじゃ話にならないというふうに聖書には書いてあります。そしてそれゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。そのようにですね、神様をもう知っている、創造主をもう知っている、宇宙万物を見上げるときに、ああこの作り主を褒めたたえます。私たちがこのコンピューターや車を見たとき、わあ何百億年こう偶然にこのようになってたらこんな素晴らしいものができたんだと、誰もそんなことは言わないです。誰がこんなものを作ったんだ、作ったメーカーとかを調べます。わあ何億年これがかかったんだろうと、ありえないことです。もうこの宇宙の法則、宇宙の全てというのはもう算数、ちょっとでもおかしかったら命は存在することができないように、もう完璧な数学の方式によってこれは作られたものとして認めることができます。だから私たちには本当にその神様、創造主がおられることを私たちはもう知っているんですね。だから私たちは感謝をしなくなると、その方を知ろうとしない、その方を褒めたたえる礼拝をしないと、その思いが虚しくなり、無知な心が暗くなっていく、どんどん心が虚しくなっていく。なぜなら私たちは命なる神様に触れるときに、私たちは命を得、また豊かに得ることができます。だから私たちは神様を知りたい、神様をもっと知りたいと思うように作られています。だけれどもそうじゃないと、私たちはどんどん心が暗くなって、ああ無意味だ、ああもうこんな世の中になんで生きているんだ、生きる意味がわからない、そのようにどんどんああもう何をしても生きがいがない、そのようになってしまうと聖書には書いてあります。だけれども私たちが主に立ち返るとき、主は私たちに命を得、また豊かに得させてくださいます。だから私たちは自分で知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。そのようにもう私たちがどんどん愚かになっていくから、もう神はいない、もう進化論だとか、もうどんどん神がいない方向へと思いが進んでいくんですね。何を見てもある人は月に行って地球を見た時、 Wow! Amazing God! Thank you Lord! そのようにもう涙が出て主を褒めたたえた。ある別の宇宙飛行士がこの何ですかね、月に行って て地球を見た時、ああやっぱり神はいねえみたいな。なぜかというと自分が思っていることを反映するからですよね。だからそれを地球を見た時に、わあ主よ、こんな素晴らしいもの主がお作りになったことを感謝します。そのように褒めたたえる人もいれば、ああやっぱ地球を見てもどこにいても神はいないみたいな感じで、宇宙に来てみたけれども神はいないみたいな、そんな感じで言う人たちもおられるということです。でそしてこのそれゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アメン。だから私たちが作られたもの、他の偶像やそういったものを拝み出すと、私たちが本当にこのどんどんどんどん心が虚しくなり、その何ですかね、この無知な心が暗くなってしまう。だけれども私たちが作り主を探そうとする、作り主を知ろうとする、そうすると私たちは栄光から栄光へと作り主の形に作り変えられます。また彼らは神を知ろうとした、28節には、知ろうとしたがらないので神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。私たちが神様に方向性を向けないと、どんどんどんどん別のものでこの心を満たさなければいけないように、この心自体がそのように作られています。創造主で私たちが満たされるとき、はあ主よただいま、主よあなたの元が命が溢れています。そのように命を得、また豊かに得る、そのように God we want to be right by your side、 そのように神様を主体求める、そのように私たちは作られています。あらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないもの、そのようなことを行えば死罪にあたる。神の定めを知っていながらそれを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意してしまう。そのようにどんどんどんどんこの心が空っぽであることは人間は不可能です。何かで満たさなければいけない。もう主の栄光で、主の愛で、主の平安で、主の喜びと感謝で、本当に感謝します、主を褒めたたえます。そうすることによって私たちは命を得るようになっています。だけれどももしそういったもので心を満たせなかったら、人間は何をすると思いますか？人を憎みます、人を妬みます。人、何かで心は満たさなければいけないんです。不平不満を言います、怒ります。そうすると心が満たされるんですね。その悪いものではあるんですけれども、心が満たされる、満足感を得るんですね。だから私たちはどちらかで満たされなければいけません。賛美、先ほども賛美がありました、素晴らしい賛美、賛美で心が満たされるように祝福します。天国で心が満たされるように、本当にそのように主の栄光で感謝で満たされるように祝福します。そうじゃないと別のもので必ず満たします。もうこのように憎しみ、この怒り、もう妬み、そういったものでどうにか自分の心の奥底を満たさない、じゃないと人間は生きられないんですね。そのように何かでお腹が空いて死ぬ、それと同じなんです。この霊も一緒なんです。私たちの霊も何かで満たされなければもう弱っていきます。本当に満たされたいと思っていきます。そうするともうこのカルシウムが不足しているみたいにグワーって怒ったりします。なぜかというと足りてないんですね、神様の愛が、感謝の心が。だから私たち今日も、主よ私たちを主で満たしてください、感謝の心で満たしてください、今日も感謝します。そうすると癒されます。今日のメッセージでもありました、本当にそのようにもう1000回感謝しなさい、感謝で満たしなさい。そうすれば私たちの内なるそのものがどんどんどんどん感謝の力によって作り変えられます。そのように創造主、本当に聖書の御言葉を書くのもいいです。本当にそのように主のもので満たされる、 そうじゃないと私たちは他のもので満たされたくなってしまいます。他のもので満たしてしまう。だけれども私たちが他の人を今度は裁き出します。あの人よりは悪くないとか。だけれどもですから全て他人を裁く人よ、あなたは弁解の余地がありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。このように私はそこまで悪くない、今度は弁明しだします、あの人よりは悪くない、あのように指を指した、そのようにこのように人を裁くことによって、でもその裁きが実は自分を裁く裁きとなってしまいます。だから神様が私たちをこのそのような行っている人々に下り、神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。そのように私たちが他の人を裁くと、本当にその裁きが私たちにも何倍にも返ってきてしまいます。だから私たちが本当に人を裁くのではなく、本当にそれを主に委ねます、主に信頼します。全て本当に感謝する。本当に今日のメッセージとても素晴らしかったです。ただただ感謝します、ただただ感謝します。私も足りないものです。主よ、私も憐れんでくださっているように憐れんでください。そのようにですね、憐れみの心が湧いてきて、その神の慈愛があなたを悔い改めに導くことを知らないのですか。その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。そのように神様の愛に触れられるとき、私たちは心の奥深くからの悔い改めがあふれてきます。無理に何か他の人に指摘されたからって、そのようにふりをするのではなく、私たちが本当に主に心から本当に触れられると、主よ、あなたに心から感謝します。そのように私たちは感謝の心があふれ流れてきます。そしてこの何ですかね、この私たちがこの何ですかね、15節にも書いてあるように、彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書いてあることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。2000年前もこのようなことがパウロ先生によって証しされます。今はこれを医学的にもう証明することができます。潜在意識がこのように弁明したり責め合ったり、こういうふうにしていることがもう今は医学的にも証明することができるんですけれども、2000年前にもこれがもう私たちの潜在意識がですね、もう責めたり、このように弁明したり、いやあだこうだあだこうだ、そのようにしているということを聖書は教えてくださっておられます。だけれども私たちがこの律法によっては義と認められることができない、それを私たちは知ることがとても大切です。私たちはどうせ生まれながらの罪人、私たちは必ず罪に定められる罪人です。だけれども3章の9節ではどうなのでしょうか。私たちは他の者に勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない。義人、なぜ義人は神様を求めることができるんですか。それは神様に認められているからです。だから神様に前に行くことができる、神に義と認められるということは神様の前に行くことができるということです。だけれども神を求めることができない、それは神様に認められていないと思うからなんですね。全ての人が迷い出て皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。なぜなら何かで満たされないと私たちは死んでしまうからです。だからいいもので満たせないんだったら呪い、苦さ、そういった毒、もう悪口、 もうなぜ悪口を言うと思いますか。そうすることによって自分の心が満たされてるんですね。それを分からないだけであって、霊の法則は同じなんです。だけれどもそういう言葉を言うと必ずその種を刈り取ってしまいます。だからイエス・キリストの十字架の血潮で私たちの唇を清めてください。私たちが本当に悪い言葉を言うことによって自分の心を満たしたり、人をけなすことによって自分を満たしたりするようなことがないように聖霊様は助けてください。だけれども彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。でもこれは大切ですよね。罪の意識が生じるということは私は救いが必要だ。ああ、このような私が本当にこの私の口にはもう呪いと苦さで満ちていて、人に悪口を言っている、本当にそのようにして心を満たしている。ああ主よ、私を憐れんでください。罪の意識が生じるわけですね。ああ私には救いが必要だ、イエス様が必要です、聖霊様は私を抑えてください、私の舌を抑えてください。そのように祈ることによって、本当に求めることによってそれを体験することができます。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。神様に義と認められるということは神様が私たちをもう責めておられない、神様の前に走っていくことができる、神様に抱きつくことができる、アバーと呼ぶことができる、パパーと呼ぶことができるということです。そのようにすなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。主を求める人はいない、この義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない。なぜですか？神様に責められている気がするからです。だから善悪の知識の木の実を取って食べた人間は自分の裸を一軸の葉で覆いました。なぜですか？神様に責められている気がする。神様に受け入れられない。だから神を求めないんです。だから悟り、義人じゃないんですね。義人というのは神様に認められ受け入れられた人々です。神様が考えたい、神様がおられたらいいのにな、神様が私の話を聞いてくださったらいいのにな、そのように思いが方向性が変わるわけです。昔は神様がいたら私をいつも責められ、私は好き勝手生きることができないじゃないか、そのような悟りがない状態なんですね。愚かになって、神様に命があり、神様に本当の幸せと満足があるということを知らないわけですね。だけれどもそのように私たちが義と認められる、イエス・キリストの十字架の血潮で洗い清められるということは、神様に義と認められる素晴らしい道が、新しい生ける命の道が開かれました。そのように全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのです。来よ安心しなさい、あなたの罪は許された。もう神様を知りたい、もう神様が私を責めておられない、神様が私を罪に定められない、神様が私の味方だ、そんなに宇宙を作られた、そのような大いなる偉大なる方が私に関心を持って愛の目で、許しの目で、憐れみの目で今は見てくださっておられる。これが福音なんですね。これが神の力なんです。これを信じることによって私たちは神様を求めるように、義と認められたということは神を求めるように命を得、また豊かに得るものとなることができました。もう神様から離れたいとか、神様のことを考えたくないとか、できれば神様がいないでほしいとか、そういう進化論を作ったり、そういう必要がないんです。なぜなら神様は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているよ、 そのように語りかけてくださるからです。昼も夜も責めるその声が静まって、新しい心、新しい霊が注がれて、今度は私の愛する子、私の喜ぶ者よ、私はあなたを必ず祝福する。そのようにこの思い、神様に対する思いもそうですけれども、神様が私たちに与えてくださる思いが変わるわけですね。イエス・キリストの十字架の血潮によって義と認められ、神の子供となったことを感謝します。だから私たちが神様を愛します。主はあなたを愛します。主はあなたをもっと知りたいです。主はあなたを求めます。そのようにして今日集まりました。だからこの全ての人は、このただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。そして義と認められたのです。もう私たちの罪が許された、贖われた、義と認められた、神様に今は受け入れられることができます。神様を考えるときに、ああ怖いな、ああなんか叱られそうだな、ああ何か私の弱点をこう探す、そういう意識じゃないんですね。新しい心、イエス・キリストの十字架の血潮によって清められた新しい心というのは、神様が私たちをぎゅっと抱きしめてくださる。我が愛する子よ、我が愛する者よ。そのように私たちが親密に神様と交わることができるんです。そのようにこの神はキリストイエスをその血による、また信仰による並べの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。今までは本当に人間が自分の義を行うことによって至聖所に入ることができる、もちろん父親によってですけれども、最終目標が至聖所でした。だけれどもイエスキリストの十字架の血潮で贖われた私たちは、もういきなり至聖所から始まることができる。イエス・キリストの十字架の血潮によって、アーバー、天に増します私たちのお父さん、ハレルヤ、イエス様の十字架の血潮は私たちの良心を清め、本当にこの罪の意識ですよね、この在籍感、私たちは神様に受け入れられない、それをもう奥深くに持っています。だけれどもイエス・キリストの十字架の血潮は、来よ安心しなさい、あなたの罪は許された、贖われた、あなたは愛されているものである、あなたは喜ばれている、私はあなたを必ず祝福するよ。そのようにすると心が明るくなって、もう感謝と礼拝と賛美があふれ流れるようになっていきます。主と共に歩むその楽しさよ、それが楽しくなるんですね。それがまた証となるんです。ああ異言を祈っているとものすごく心が燃やされます。ものすごく楽しいです。もうそのように私も証を聞いてとっても恵まれました。ああなんという素晴らしい聖霊様、今も私たちのうちに働いておられます。そのように証を聞く、そのように 主を求めることが楽しい。なぜなら主に私たちは受け入れられているからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお見てみになるためなのです。私たちイエスキリストを信じる者を主がぎゅっと抱きしめて、今も皆さん想像してみてください、聖霊様がぎゅっと抱きしめておられます。そのように花嫁、花婿が花嫁を愛するように私たちをそのように愛しておられます。そのように思いが変わる、悔い改め、メタノイア、その思いが御言葉とどんどんどんどん一致していきます。そのようにどんどんどんどん一致していくと、私たちが栄光から栄光へと主の似姿に作り変えられます。これは主の恵みによるもの、主の憐れみによるもの、主が昔は私たちが完璧に生きることによって神様に認められ祝福され、もちろんその罰せられる時もありましたけれど、でも今はイエス様が代わりに罰せられたことによって、私たちは無条件主に受け入れられるものとなることができました。ありのままで 私たち今ありのままで主が私たちを受け入れてくださいます。足りない私たちそのままイエス様の十字架の血潮で洗い清めてくださり、本当にこのように足を洗ってくださる、そのように今も私たちの足を主が洗ってくださっておられます。もうペテロはそのようなことをしないでください。だけれども主が私たちを洗ってくださらないと私たちとイエス様は関係がないものとなってしまいます。だから主よ、私たちを受け入れてくださるためにこのように私たちに仕えてくださっているこの大きな恵みを心から感謝します。天軍天使がこの場所を本当に今覆ってくださり、御国がこの場所をドームのように今覆っていることを宣言します。聖霊様が力強く今日働いてくださり、本当に感謝の心を私たちに与えてください。みんなで祈っていきましょう。今日本当に感謝の心が私たちにあふれることは素晴らしい祝福です。癒し、そして祝福、そして本当に主の栄光の似姿に似ていく、これは感謝。本当に初めは感謝することがない、だけれどもただただ感謝します、ただただ感謝します。主よ、あなたに感謝する心を私たちに与えてください。そのように感謝する心を求めていくと主に感謝するその心が私たちに与えられます。みんなで祈っていきましょう。今日本当に主よ、私たち今日強めてくださり励ますためにこのようにメッセージを語ってくださいました。今日私たちが本当にこの励まされ、この福音を私たちは恥と思いません。なぜなら福音は救われる、信じるすべての人にとって救いをさせる神の力だからです。神様を知るオープンドア、本当にその門を、そのドアを主が開いてくださいました。信仰から信仰に進ませる、それは主の大きな恵み、憐れみのゆえにです。今日もイエス様の十字架の父を頼って祈っていきましょう。イエス様の父よ、で今日も洗い清めてください。私たちの言葉を特に守ってください。もう本当にそのような言葉で私たちがもう毒に満たされるのではなく、本当に主の栄光、感謝で満たされるように聖霊様助けてください。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。イエス・キリストの十字架の血潮で今日私たち認め、主を洗ってください。本当に血潮で私たちを洗い清めてくださり、特に私たちの唇を今日洗い清めてください。私たちが本当にその言葉を軽々しく吐いて、本当にそれらの毒によって自分の心を満たそうとするのではなく、私たちが本当に神様の賛美、感謝、本当に他の人を祝福する、本当にそのような言葉で私たちが互いに満たし合い、互いに主の栄光で満ち溢れるように聖霊様助けてください。主が私たちに、私の目にはあなたは高価で尊い、あなたは美しい、あなたは愛されている、そのように私たちに語ってくださっていることを感謝します。私たちが本当に神様に義と認められる、イエスキリストの父親によって本当に神の怒りからその逃れた、本当にその怒りの下にはいなく、本当に主の恵みの下に私たちがいることを覚えます。今は本当に父なる神様が私たちに手を広げて、お帰り我が愛する子よと、そのようにぎゅっと抱きしめてくださることを感謝します。私たちのありのままで私たちを受け入れてくださり、私たちを抱きしめてください、私たちを本当に作り変えてください。この大きな恵みを心からイエス様の十字架、その贖い、その犠牲を心から感謝します。私たちのために血を流されたのは、私たちが本当にそれを思い出し、それを思い起こし、本当に感謝を捧げ、賛美を捧げる、そのように本当に私たちが主を礼拝し、主に賛美を捧げる、そのようにしてくださるためです。私たち自分の行いによって義と認められることはできません。他の人を裁いたり、他の人をこのようにけなしたりすることがないように聖霊様助けてください。主の慈愛によって、主の憐れみによって、主の恵みによって私たちは作り変えられることができます。聖霊様が私たちに豊かに その愛を今注いでくださり、本当に私たちの霊が、私たちの魂が主の愛によって満たされることができるように、聖霊様助けてください。感謝します、感謝します、感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。アレルヤ。全て栄光主にお返します。